それでは解説種明かしでございます。年功型でございます。年功型賃金。年功とは、年間とか年ですかね。1年、2年の年。そして成功、功ですかね。大成功するというこの、功でございます。これで年功型賃金でございます。私が学生の頃ですかね、高校生ですかね、の頃、政治や経済という教科書で習った頃は、年功序列型賃金制度というふうに習いました。日本の雇用制度には特徴が3つありますよと。年功序列型賃金制度。そして2つ目は、定年制ですかね。そして三つ目は、企業別労働組合ということで、これが、まあ、欧米、まあ、当時は、まだ中国が、この大きな GDP、まあ、国力の、ある国ということで、あまり出てこなかったですので、やはり欧米との比較で日本はどうだということでした。今回の日経新聞は、年功型賃金、まあ、年功序列型賃金について解説してくれています。終身雇用と合わせて日本型雇用システムの柱となってきたと書いています。会社の賃金制度上は能力に応じて賃金を支払うとなっていますが、やはり勤続年数に応じて、これも勤続年数が高まることで、それが能力が高まったというふうに評価しまして、定期的な昇給、給料が上がると。この昇給によって、結果的には横並びでの賃金になるケースが多かったとあります。まあ、そこで、課題もあるんですよというふうに日経新聞今日の言葉を書いてくれています。ところで、当時の政治経済の教科書、社会の教科書では3つあったというふうにお伝えしましたが、その1つがこちらでして、そして日経新聞にも書いてますように、終身雇用。これが定年制、終身雇用、定年制でございました。ひとたび入社、新規採用として、新卒として社会に、会社に入りますと、その後は定年まで、つまり終身雇用ということで、しっかりと会社が守ってくれるという制度がありますよと。ですから、これは年功序列になりまして、入社1年目の方よりも5年目の方の方が経験がついてるんだと。ですから、それに応じた給料が支払われると、こういうことでした。さらに3つ目は、欧米では、職業別な労働組合が多いというふうに習いました。例えば自動車業界ということですかね。それから、電気、業界でしょうかね。それに対して日本は、その会社、何々会社という中で、その会社だけの労働組合に参加している方が、参加するという、そういう、ことが多いですよと。ですから、大人数での、社員旅行ですとか、また、いろんなこの会社だけの、その会社独自の、いろんな行事があるということで、これがある意味では、その従業員の皆さんが結束を持って、頑張るぞということで、本当にその他社に対して頑張るぞという、こういうライバル意識を持つということで、これが競争力になったかもしれません。社宅という制度もそうかかりませんね。会社の同僚の方、あるいは先輩や後輩の方が、上司ですかね。そういう方たちと、一緒の、一つの、ところに住む。会社が借り上げたところに住む。そこにもしかしたら家族も、住むということで、それが、社宅でございました。社宅ですから、もう会社が終わった後にそこに行きますから、本当に、もう365日会社の方とも一緒に、行動すると言いますか、顔を合わせるということで、これが、もしかすると、この高度経済成長を支えたのかもしれません。ちょうどその頃、私が、小学校、中学校、高校生でしたので、そういうものを教科書で学んだわけです。けれどもその後に、今後それがどうなるのかなというふうに先生がおっしゃってまして、それから何十年も経ちますと現在のようになかなかこの定年まで一つの会社に勤めているということは、実現、していないような方も多くなりまして、あるいは転職も、一つの、大きな流れになりますし、その転職のサービスのようないろんな、こういうネットですかね、またはコマーシャルを見ましても、転職がのコマーシャルが増えてきたわけでございます。そして今回この年功序列型賃金の 今日の言葉がありますので、まあそういう意味ではこういう雇用形態、日本型の雇用システムというのがやはりじわじわと変わってきました。そして、まあ、今回このテレワークという言葉が働き方改革でも非常に大きな柱になりつつありますので、まあ、そういう意味では私たち株式投資という目線で見直した場合、やはりテレワークがどうなっていくのかな、さらにテレワークに馴染まないような業界もございます。この業界ということをもう一度見まして、じゃあその業界がテレワークをするにはどういう条件がいるのかなということも見なければいけません。もちろん自宅に情報を持って帰ってはいけないということがずっと叫ばれていたことも事実なんですね。個人情報保護の観点から重要な会社の書類やいろんな資料を自宅に持って帰ってはいけない。会社から外に持ち出してはいけないということがもう本当に叫ばれていた中でのこの急激なテレワークですか、それをどういうふうにこれを進めていくのか、テレワークができないような難しいような業界職種もありますから、それらが多くの方の知恵を使いながらこれを乗り越えていくということが非常に今注目されていることですし、非常にこれがこの4月新年度に入りますので、急速にこのテレワークをどうするかということが今後叫ばれますし、多くの知恵の方がいろんなアイデアを出してくるということでございます。